ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。インドネシアより世界へお届けしている Voice of the Nation です。Good morning, こんばんは。リスナーの皆さん、今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。欧州連合は4億人のためにジョンソン&ジョンソンの COVID-19 ワクチンを注文することについてお伝えします。欧州連合委員会は、欧州連合が4億人のためにジョンソン&ジョンソンから COVID-19 ワクチンの潜在的な候補の供給を注文することに合意したと述べました。この協定はCOVID-19 のワクチンを開発している生産者と欧州連合が証明した3番目の予備協定です。以前はアストラゼネカとサノフィと同様の合意に達していました。合意のおかげで27の欧州連合加盟国は薬物規制当局によって安全かつ効果的であると宣言された後、潜在的なワクチン候補の最大4億回の投与を注文することができます。協定を実施するために欧州連合はジョンソン&ジョンソンに前進しましたが、全額は記載されていません。それでは次のニュースです。バーレル会長は153社がインドネシアに参入することと述べたことについてお伝えします。投資調整委員会の責任者であるバハリル・ラハダイリア会長は、公用創出法を可決された後、約153社がインドネシアに参入して投資すると述べました。153社は多くの国から投資を移転した企業を含め、国内及び国外から来ました。これは2020年10月8日にジャカルタで開催された会議でバハリル会長によって語ったものです。153社が対象とするセクターは、インフラ、製造、プランテーション、木業、工業、健康、エネルギー、観光にまで及びます。この企業の参入により、毎年約290万人の労働力と700万人の求職者が吸収されると見込まれています。それでは次のニュースです。公用創出法に関する派生的規制が再び議論されることについてお伝えします。インドネシアの国会の議長であるプアン・マハラニ議長は、オムニバス法の派生規制について議論する際に、特に労働グループと協力するよう政府に要請しました。プアン議長によると、これは全ての当事者にとって明確で受け入れられる詳細な規則を作成するために行われました。プアン議長は、国会がオムニバス法の派生規制を監督し、全ての当事者に公正な利益を提供することを保証します。労働者と話し合わなければならない派生規則には、賃金、失業保障、外国人労働者、及び労働関係と労働時間が含まれます。以前、経済調整大臣である エランガ・ハルタルト大臣は、オムニバス法からの40の派生規制が1ヶ月で完了することを目標としました。それでは次のニュースです。正式にデジタル税の対象となる8つのグローバル企業があることについてお伝えします。11月1日の時点で、8つのグローバル企業がインドネシアの顧客に販売される外国のデジタル商品及びサービスに対する追加価値税、コレクターに正式になりました。これらには、とりわけアリババクラウド社からマイクロソフト社が含まれます。財務省の税務カウンセリングサービス報道担当局のディレクターであるヘストヨガ・サクサマ氏が、これにより、これらの企業家は、インドネシアの消費者に販売するデジタル製品やサービスの追加価値税を徴収し始めると述べました。顧客が支払わなければならない追加価値税の金額は、税引き前価格の 10% です。これまでに8社を加えた海外のデジタル商品の追加価値税コレクターは36社になります。この追加価値税の収集は国内外のすべてのビジネスマン及び従来のビジネスとデジタルビジネスの間でビジネスの平等を実現するための政府の取り組みの一環です。それでは次のニュースです。プーチン大統領は、ナゴルノカラバフのアルメニア対アゼルバイジャン戦争の終結を要求することについてお伝えします。ロシアのフラディミル・プーチン大統領は、ナゴルノカラバフ地域紛争の紛争当事者に対し、敵対行為を直ちに終わらせるよう要請しました。プーチン大統領の要求は、木曜日にアゼルバイジャンとアルメニアの指導者との電話中に伝えられました。クレムリンは、アゼルバイジャンのイルハム・アリエフ大統領とアルメニアのニコル・パシニャン首相との電話での会話の後、ロシアの大統領は人道上の理由でナゴルノカラバフ紛争地帯での敵対行為を終わらせるよう双方に要求したと述べました。さらに、両国は囚人の交換と殺された兵士の遺体の埋葬を行うように求められました。交渉を行うために、ロシアはまた両国から外交官を招待しました。それでは最後のニュースです。インドネシアの海軍が北ナトゥーナで違法漁業を行っているベトナム船を捕まえることについてお伝えします。インドネシアの海軍はリアオ諸島の北ナトゥナ海での違法漁業の疑いでベトナム船の外国漁船を逮捕しました。船は2020年10月8日木曜日に逮捕されました。第一船隊の司令官であるダト・ルスマン帝国は、最初の検査からこの船の名前が BD-93656TS であるという情報が得られたと述べました。キャプテンを含む乗組員は6人の外国人です。インドネシアの排他的経済空の海域で違法な漁業違反を犯した疑いがあります。一方、第一船隊司令部の司令官であるアブドゥル・ラシッド司令官は、インドネシア海軍、特に船隊第一司令部は、インドネシアの法律と主権を執行するためにインドネシアの管轄区域で常に警戒していたと述べました。クリスタの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今週のトピックです。今日は、大統領は COVID-19 ワクチン接種に関する規制を発行することについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は COVID-19 ワクチンの調達と人々に与えられるワクチン接種装置を加速するためのロードマップに関連する規則を発行しました。この規則は10月5日にジョコ・ウィドド大統領によって証明された COVID-19 パンデミックの文脈でのワクチンの調達と実施に関する2020年の大統領令の99号に書かれています。この規制はワクチン調達、ワクチン価格設定、ワクチン調達資金、ワクチン接種及びワクチン接種促進の問題を規制しています。大統領令では、ジョコ・ウィドド大統領がワクチン接種の責任を保健省に引き渡しました。この責任には、ワクチンの配布の決定、国際機関との協力を含む調達会社の任命、およびワクチン価格の設定が含まれます。保健省はまた、ワクチンの受診者の地域、ワクチンの配達スケジュール、投与の段階、およびワクチン接種サービスの基準と優先即位を決定する権限を与えられています。その実施において、保健省は必要に応じて、省庁、機関、地方自治体、国有企業、民間企業、専門家及びコミュニティ組織及びその他の関係者と協力することができます。ワクチンが投与された後に、保健省と食品医薬品局はこれらの活動の後に発生するイベントを監視し克服する任務を負っています。COVID-19 タスクフォースのスポークスマンであるウィク・アディ・サスミト氏は大統領令が発行された理由を述べました。ウィク氏によると COVID-19 のワクチン接種には特別な手順と特別な手配が必要です。これが政府がこの大統領令を発行した理由です。ウィク氏によるとこれまでインドネシアの使用される COVID-19 ワクチン広報がいくつかあります。この大統領規則は COVID-19 の調達及びワクチン接種プロセスの法的根拠となります。これら2つのプログラムの成功は規定された規定を実施する際の大統領令に関与する職員の遵守に大きく依存しています。ウィク氏はワクチン接種の過方で注意を払い、このワクチンに関して流通している情報を常にフィルタリングするように国民に訴えました。公衆は受け取った情報が正しい情報であることを確認し、信頼できる情報源を確保することによって、ワクチンに関連する情報を懸命に選択し、新しい情報を受け取った時に再確認できなければなりません。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。
今日の歴史です。最初は NASA がアポロ7号を打ち上げたことについてです。アポロ7号はアポロ計画における初の有人宇宙飛行計画です。このミッションは地球を周回する11日間のミッションであり、土星 IB ロケットランチャーの最初の人間による有人打ち上げ及び米国からの最初の3人乗り宇宙ミッションです。彼らは海軍の船長ウォルター・M・シラジュニア、空軍総司令ドン・ F ・アイゼル及び民間パイロットのウォルター・カニンガムでした。 このミッションは1968年10月11日に米国フロリダ州のケープカナベラルから開始され、1968年10月22日に再び着陸しました。次は中国での一連の4人のテロリストの逮捕についてです。1976年10月11日に中華人民共和国毛泽東の創設者の未亡人であるチャン・チンを含む4人の急進的な人物が逮捕されました。4人のギャングとして知られる4人の逮捕は、中国共産党の新しい指導者である花国峰によって命じられました。治安の他に逮捕された3人の人物は、ワン・ホン・ウェン、ヤオ・ウェン・ユアン、およびチャン・チュン・チャオでした。4人は中国の権力である毛沢東の和の人々であり、文化革命運動の支持者であり、知識人や野党グループを虐殺し、中国のブルジョアおよび帝国主義者とみなされた人々を違法に処罰しました。4人の被告は後に無罪判決を受け、死刑判決を受けました。しかし終身刑に減刑されています。最後は国際女子の日についてです。国際女の子の日は国連または UN の決定により10月11日になります。2012年以来、国際女の子の日は70カ国以上で祝われています。この帰国の目的は、女性の権利と世界中の少女が直面している特有の課題を認識することです。思春期の少女には安全で教育を受け、健康的な生活を送る権利があります。今日の歴史を終わります。 Voice of Indonesia。
Voice of Indonesia. リスナーの皆さん、インドネシアクです。今日は、青年スポーツ省は、インドネシアにドーピング防止研究所を建設する準備ができていることについてお伝えします。青年スポーツ省は、ドーピング防止の実施に対する政府の取り組みの一形態として、インドネシアにドーピング防止研究所を建設する用意があると述べました。これまでのところ、ドーピングテストのために、インドネシアはサンプルを海外に送る必要があります。サンプルを送付費用は非常に高いため、インドネシアのドーピングテスト、サンプルの数は少ないです。これはカナダのモントリオールにあるウィトード・バンカーの世界アンチドーピングエージェンシーまたは WADA の社長との仮想会議の後、ゼイヌディン・アマリ大臣によって語ったものです。ゼイヌディン・アマリ大臣は、この研究所で検査の数が大幅に増えることを期待しています。この仮想会議では、青年スポーツ大臣には、大臣の長官であるインドネシアのドーピング防止機関またはラディの議長及びラディの長官が同行しました。ドーピング防止機関に対する政府のコミットメントの形式は前年度と比較して予算を増やすことです。青年スポーツ省はインドネシアのドーピング防止プログラムを強く支持しており、わずかなドーピングの場合は容認しません。ドーピングの使用の兆候がある場合は関係者に厳しい制裁が与えられます。大臣はドーピング試験の数を増やすというコミットメントとドーピング研究所の建設する計画は2032年のオリンピックを主催するというインドネシアの新検査の一部であると述べました。一方、ウィトルバンカーはこの仮想会議を高く評価し、ドーピング防止プログラムをキャンペーンに協力することに様々な関係者を招待しました。ウィトルバンカー氏は、この議論は WADA にとって重要であると述べました。バンカー氏はインドネシアと WADA の協力にも感謝しています。一方、ラディはまた、インドネシアにドーピング防止研究所を建設するという青年スポーツ大臣の意向を歓迎しました。特にアジア地域ではドーピング防止研究所の数がまだ非常に限られているためです。世界には約30の研究所しかありません。東南アジアにはマレーシアのペナンとタイのバンコクの2つの研究所しかありません。したがってインドネシアがサンプルを送信したい場合はインド、カタールまたはタイに送信する必要があります。したがってラディは研究所を建設する政府の計画を支持します。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。Voice of Indonesia。
Semua kata rindu.
Voice of Indonesia. リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるバソワナインドネシアのコーナーです。Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、バソワナインドネシアです。今日は、ヨガジャカルタから来たチェニルというスナックをご紹介します。チェニルは牛肉でシンプルな食べ物ですが、伝統的な市場で簡単に見つけられるため非常に人気があります。伝えられるところによると、チェニルはチェティルとしても知られている中央ジャワ州の人々に好まれており、2世紀前から存在していたと考えられています。チェニルはサゴ 粉と水の混合物を火で沸騰させ熱くなるまで絶えずかき混ぜて作られています。その後生地を2、3枚に分け食品着色用と混ぜ合わせます。その後生地を沸騰したお湯で水面に浮かぶまで調理し取り出して塩と万端の葉で蒸したすりおろしたココナッツを振りかけます。チェネルは粘着性があり分離が困難です。これはお互いを知らなくても非常に親密な関係にあるジャワの人々の性質を示しています。しかしチェネルはサイズが小さいためケチを意味することもあります。様々な色のチェネルやチェテルには食べ方というユニークな点もあります。チェネルは通常プレートの代わりにバナナの葉を使用して提供されます。このバナナの葉のプレートはピンチョと呼ばれます。チェネルが時代の真っ只中に存在するようにプレゼンテーションはしばしば面白くされます。しかし価格は以前と同じくらい安いです。これによりチェネルを味わったことがある人はこのスナックをもう一度食べることができなくなります。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia。
Tapi ternyata cinta kita tak semudah yang kita kira. Ada saat ku berpaling, tak sengaja melupakanmu, tapi hatiku selalu untukmu. Denganmu tertawa dan menangis.
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はパプア人の天然塩をご紹介します。塩は通常海水から作られます。しかしパプアの人々は原料が海水からではない天然の塩を持っています。パプアの一部の部族は植物由来の塩を使用しています。今回はチャールズ・トトシェフがパプアの人々が様々な料理に使っている塩について説明します。南パプアのコロワイ族は葉から作った塩をよく使います。コロワイ族は海から遠く離れた焼宅地に住んでいるため、海水を抽出して塩に加工するのは簡単ではありません。したがってコロワイの人々は葉から塩を作ります。この葉はダンの葉として知られています。ダンの葉は塩にすることができる小さな唐の葉の一種です。作り方は、葉を集めておろし炭になるまで焼いています。その後木炭はヤシの葉で包まれます。この葉はコロワイの人々によって塩と咳の薬として使用されます。別の種類の塩はヤシの葉状態から来ています。これはヤシのマングローブ植物の一種です。現地語ではこの木はボブ植物と呼ばれています。この葉の茎からの塩は南ソロンのイワル族によって広く使用されています。トトシェフによると、ボブ植物は汽水で育ちます。この木は芯を取るために内側を切り落とします。この部分は塩味を生み出すものであり、調理用混合物として使用されます。現在トトシェフと彼の仲間のジャングルシェフコミュニティは、この塩を商品にすることに興味を持っている多くの人がいるため、このタイプの塩の特権を習得することを計画しています。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。最後は インドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はハンの歌について話しています。ハンという名前はそのバンドのメンバーの名前から名付けられます。そのバンドのメンバーはライ、アスタとニノです。2006年に成立されたこのバンドは2008年に For Your Life というアルバムをリリースしてからインドネシアに知られています。そして Pandangan Pertama という歌をリリースした後で彼らはもっと人気になりました。 Pandangan Pertama は一目惚れについて語ります。リスナーの皆さん、次はランの歌 Pandangan Pertama を聞いてください。
Yeah.
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Percaya artinya cinta, luka yang tak hilang tinggal begitu saja. Namun keajaiban cinta bertemu dengannya, waktu dan cintanya sembuhkan luka. Dan kini kau bawakan bahagia, setiap saat terus teringat, tanpamu ku tak kuat. Ku yakin mencintaimu sempurna, sayangimu selamanya, ku telah terikat. Tak lagi sendiri melawan luka yang dalam, karena kau telah datang hapus semua tentangnya. Beruntung ku bisa kembali rasakan cinta, hanyalah dirimu sembuhkan luka. Dan kini kau bawakan bahagia, setiap saat terus teringat, tanpamu ku tak kuat. Ku yakin mencintaimu sempurna, sayangimu selamanya, ku telah terikat. Berjanjilah kepadaku, kau dan aku kan bersatu, takkan ada yang memisahkan kita. Setiap saat terus teringat, tanpamu ku tak kuat. Ku yakin mencintaimu sempurna, sayangimu selamanya, ku telah terikat. Ku telah terikat.
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Bisa merasakan sakit dan dan bahagia. Izinkan ku bicara agar kau juga dapat mengerti. Kamu yang buat hatiku bergetar. Rasa yang telah ku lupa ku rasakan. Tanpa tahu mengapa, yang ku tahu inilah cinta. Tanpa aku sadari, merasuk di dalam dada. Cinta karena cinta, tak perlu kau tanyakan. Tanpa alasan cinta datang dan
Jakarta から、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。